皆さんおはようございます。今週は休暇をいただいておりますので、このような動画でのメッセージになります。さあ、今週もマルコの福音書を続けて読んでいきましょう。今週はマルコの福音書6章後半30節から見ていきたいと思います。30節。さて、人たちはイエスのもとに集まり、自分たちがしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。これはどのような報告であったのかと言いますと、6章、7節ですね。今日は読んでおりませんけども、6章7節に、また12人を呼び、2人ずつ使わし始めて、彼らに汚れた霊を制する権威をお授けになった。とあるように、イエス様は、弟子たちを、今度は弟子たちだけで伝道の実践へと使わしておられるのです。弟子たちが2人ずつのグループに分けられ、そして今まで私と一緒に学び経験してきたことを今度はあなたたちで実践してきなさいと彼らを各地へと使わし、弟子たちはまさにイエス様がそれまでして来られたように教えを説き、人々を癒し、悪霊を追い出し、人々を助けます。そんな伝道旅行からちょうど帰ってきたのが先ほどの6章30節だったわけです。使わされた12人の弟子たちが戻り、彼らの旅の報告をイエス様にするわけです。彼らは非常に忙しくされており、食事をする時間もないほど慌ただしい毎日を過ごしていたので、イエス様はそんな弟子たちを気遣い、静かなところで休息を取りなさいと、休む時間をお与えになるわけです。それで弟子たちは船に乗り、少し静かな場所へと向かうのです。しかし、そんな弟子たちを先回りし、岸を伝わって先にたどり着いていた多くの群衆が弟子たち、そしてイエス様を待ちわびていたわけなんです。もう弟子たちは船から群衆の様子を見たときに、マジかよと驚いたことだと思います。しかしイエス様はそんな群衆を無視することはできずに、彼らのためにいろいろな教えをされています。でも皆さんが弟子たちであったならば、どう感じたでしょうか。目の回るような忙しさから少し解放され、ようやく休みを取ろうと思っていた矢先ですから、彼らがどれほどがっかりしたか、またはどっと疲れを覚えたか、わかるような気がします。どうやら弟子たちはそんな群衆をなるべく早く解散させたかったようなんです。35節36節。そのうちにすでに遅い時刻になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里離れたところで、もう遅い時刻になりました。皆を解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って自分たちで食べ物を買うことができるでしょう。もうイエス様、十分なのではないでしょうか。暗くなりましたし、遅くなる前にそれぞれが食料を調達することができますように、ここは解散させましょうというわけなんです。もう弟子たちには群衆の食事まで考える余裕などはありませんでした。もう早く解散させ、自分たちは一刻も早く休みたいと思っていたかもしれません。私たちにもこのような疲れを覚える、忙しさを覚えるという時があるかと思います。しかしイエス様はどうやら違いました。これらの群衆の必要に応えられるのです。もしかしたらイエス様の方が弟子たち以上に疲れを覚えていたかもしれません。しかしそんな イエス様を動かしたのは憐れむ心だったのです。ここが大切なのではないでしょうか。この憐れむ心を持ってイエス様は群衆をご覧になりました。34節、イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊のいない羊の群れのようで、羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められた。羊飼いのいない羊、それは政治的にも宗教的にも社会的にも忘れられた存在であった、イエスの周りに集まってきた群衆たちの姿です。イエスはそのまま必死にイエス、弟子たちの前に集まってきた群衆を見放すことはできなかったのです。時に忙しい、忙しいとは心をなくすと漢字で書くとよく説明されますが、私たちはあまりにも忙しい生活をしていると周りを見て見る余裕がなくなってしまいます。そして私がこんな忙しいのにあの人は何で分かってくれないのか、こんなに忙しく疲れているのになんで家族はいつもああなのか、ついつい自分中心に物事を見てしまいがちになります。そしてその忙しさを理由に本当に大切なものを見逃してしまうことがあるかと思うんです。今の社会は個人主義の時代と言われています。家族も核家族化が進み、地域における人と人とのつながりが希薄になってきています。私自身の問題も確かに大切であり重要であります。しかしイエス様が持たれた憐れむ心の視点を持って見るときに、羊飼いのいない羊のように不安を感じお腹を空かしている、そのような周りの声に敏感になるとき、私たちが身近なところから地域社会から聞こえてくる声に耳を傾けるということにどれだけ関心がなかったかに気づかされるわけです。しかしそれと同時にこのような疑問も浮かんできます。確かに多くの必要がある、課題がある現状は分かった、家族の問題はともかく地域の問題、日本の問題、しかも世界における問題などに果たして自分が何ができるのか、あまりにも問題、課題が大きすぎるために私たちはもちろん分かっているけれども何もできない、そんな自分自身の無力さを感じてしまうことがあります。弟子たちも同じだったと思うんです。5000人、いや1万人いる人たちを前に、もう彼らはギブアップ状態でした。なぜなら第一に彼らは疲れていました。そして第二にあまりにも目の前にある課題が大きすぎたのです。ですから弟子たちの提案は早く解散させましょう。これは現実的な最もな提案だったと私も思います。5000人、それは男性だけの数が数えられています。女性や子供たちを含めるならば8000、9000、いや1万とも言える人たちがそこには集まっていました。たとえかわいそう、助けたいと思っても現実的に弟子たちに何ができたのでしょうか。現実問題、それは無理なことだったわけなんです。それであるならば危なくなる日が暮れる前に彼らを帰らせる、これは非常に妥当な判断でした。 しかしここからが今日の箇所の非常に大切なところです。そんな自分たちの無力を感じていた弟子たちにイエス様は何と言われたでしょうか。よし、お前たちがそこまで疲れているならば、何もできないのであるならば、すべてを私に任せなさい。私がすべてを背負ってみせよう、と言われたでしょうか。いや、むしろ私たちは時にそんなことを言ってくださる。誰かが私の代わりにやってくれる、そんなことを望んでしまいます。しかしイエス様が弟子たちに向かって言われた言葉は37節、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい、と言われたんです。しかし弟子たちはまた自分たちの現実を見てしまいます。弟子たちは言った、私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い彼らに食べさせるのですか、とイエス様に言うわけです。まあ、単純に計算して男性5000、女性、子供合わせて5000、合計1万人そこにいたとします。200デナリ、1デナリとは1日の賃金に相当する額ですから、まあ約1万円と計算しますと、200デナリは200万円。まあ、それを1万で割るわけですから、1人200円ですね。まあすごく現実的な計算を弟子たちはそこでしたわけです。そして問題は200デナリものお金を彼らは持っていなかったわけです。私たちの周りにも多くの必要、課題があるでしょう。日本にはまだイエス・キリストを知らない人たちが 99% もいるわけです。非常に大きな割合です。社会に目を向けたとしても、震災支援の課題もそうでしょう。格差問題、自殺の問題、子どもたちのいじめ、引きこもりなどの教育、子育ての課題、地球温暖化に伴う環境問題、世界を見るならば飢餓、食料不足、人身売買、そして戦争という大きな課題があり、まさに山積み状態です。課題が山積みです。それぞれの家庭においても、個人の中にあっても、さまざまな問題や課題があるかと思うのです。そのような課題を前に、社会の必要に対し私たちには何ができるのか、そして私たちのような小さな教会に何ができるのか。弟子たちが圧倒されたように、私たちもそれらを前に圧倒されてしまうわけです。小さな私たちにできることはない。いや、むしろこれは私たちの問題ではなく、政府の問題だ。企業の責任だ。私たちのような小さな教会ではなく、影響力も経済力もある大きな教会が取り組むことだ。もし私たちの教会が力強く大きくなったら、その時に取り組めば良いではないか。別に私なんかではなくても、もっと才能や力がある人が他には多くいるはずだ。目の前にある必要が自分たちに与えられている問題として受け止めることが難しくなってしまうのです。私たちが精一杯したところで何も変わらないのであるならば、むしろ手を出すのではなく、やめておこうと問題から目を背け、結局何もしない自分がいることはないでしょうか。簡単に諦めモードになってしまう私たちがいると思うのです。 でもイエス様はここで弟子たちに何と言われているでしょうか。私に任せてあなた方はただ見ていなさいとは言われていないんです。あなた方であの人たちに何か食べ物をあげなさい、すなわちこの必要に対しあなたができることは何なのか、何なんですかとイエス様は問われているんです。すなわち必要に気がついていても実際は一歩も動くことのない傍観者ではダメだということなんです。傍観者ではなく、私にできることは何なのか、他人事にするのではなく自分の問題として受け止め主体的に行動することが求められているわけです。では何ができるのか、そこで弟子たちが実践したことが38節です。イエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか、行って見てきなさい。彼らは確かめてきて言った。5つです。それに魚が2匹あります。イエス様は決して全ての課題必要を弟子たちに押し付けたわけではありませんでした。弟子たちが見つけることができたのは5つのパンと2匹の魚でした。まあこれは1人分の、とても質素であるかもしれません、1人分の食事です。まあ分けたとしてもせいぜい2人ぐらいでしょう。まあ、すなわち5000人もの人の前にたった5つのパン2匹の魚があったとしても何の役にも足しにもならないわけなんです。でも不思議なことにイエス様が弟子たちに求められたのはそれだけだったんです。弟子たちにこれじゃ何の意味もないからもっと真剣に探してきなさいと彼らを追い返したわけではないのです。たった5つのパン2匹の魚、これをイエス様は弟子たちに求められたんです。人間的な視点で評価するならば5つのパンと2匹の魚は何の助けにもなりません。しかしイエス様は弟子たちが見つけてきた、弟子たちが差し出したパンと魚を受け取り、それを祝福するとなんと5000人以上もの人たちに十分に配れるまでに増やし満たしてくださったのです。私たちの力能力は微々たるものであるかもしれません。しかし私たちが無理だと諦めてしまう前に、自分の持っているもしかしたら微々たるものかもしれませんが、その無力さえもイエス様に捧げるのです。そしてイエス様はそれを受け取り、幾倍にも祝福してくださるお方なのです。皆さんにとっての2匹の魚、5つのパンとは何なのでしょうか。私たちにも必ず差し出すものがあるはずです。たとえそれが微々たるものであってもです。それを捧げるときにそこから変化が起こるのです。そびえ立つ大きな山の頂に登ろうとするならば、まずは小さな一歩を踏み出さなければ何も始まりません。私たちの目の前にある必要や課題も大きいかもしれません。しかしどこからか何かしらか取り組まない限り、一歩を踏み出さない限り、その問題を解決することはできません。小さなその一歩を私たちは過小評価してはいけないと思うのです。むしろ私たちが無力だからこそ、そこにイエス様が働いてくださるのです。大切なものは信仰を持って私たちが一歩を踏み出す行動ではないでしょうか。 ヤコブの手紙2章16、26節にはこう書かれています。体が霊を欠いては死んでいるのと同じように、信仰も行いを欠いては死んでいるのです。体が霊を欠いて死んでいるのと同じように、信仰も行いを欠いては死んでいるのです。弟子たちは自分たちには何もない、どうすることもできないと半ば諦めモードでした。しかし彼らが大切なことを忘れていたのです。彼らにはイエス様というお方が共におられたのです。そして私たちもいつもこのことを覚えたいと思うのです。私たちにも共に歩まれるイエス様がおられるということです。そしてそのイエス様に私たちに与えられている5つのパンと2匹の魚を信仰を持って差し出すならば、あとはイエス様が私に任せておきなさいと、その必要を満たしてくださるのです。このイエス様の前に私たちに与えられているものを差し出す、まあ、一見言葉にすれば簡単なように思えますが、これが非常に難しい。そしていつも私たちはどこかで躊躇してしまう、そんなことを皆さんも経験されていないでしょうか。あなたにとっての5つのパン2匹の魚とは何でしょうか。私たちの教会にとっての5つのパン2匹の魚とは何でしょうか。もしかしたらそれは非常に小さく粗末なものに思えてしまうかもしれません。しかし私たちは信仰を持ってそれをイエス様に差し出してみませんでしょうか。小さく無力に見えるかもしれません。しかし私たちが心から信仰を持ってそれを差し出すときに、5つのパンと2匹の魚が5000人の給食へと変えられたように、私たちが差し出す無力、わずかなものが大きな祝福へと変わるイエス・キリストの力を私たちが経験するのです。お祈りいたしましょう。